で今日は使徒言行録の8章を皆さんで学んでいくんですけど、もし聖書のある方は見てくださったら感謝です。今日のテーマは、まあ、私は2つ選びました。
1
つは神様が全てを支配してくださっていること。
The first is that God is in control of everything.
全てご存知です。
He knows everything.
そして全てを益として働いてくださる。
And God will use all things together for our good.
アメンですか？
Amen.
もう一つは、私たち本当に聖霊の導き、聖霊の満たしを求めること、それを正しく理解することが大切だということです。
And the second is that we need to be filled with the Holy Spirit and to be led by the Holy Spirit.
最初はその神様が全てを支配し、益として伝えるということを学びたいんですけれども。
And the first is that God uses everything for His our good. I want to read that with you.
有名な聖書の箇所ですけど、皆さんこれ見たことありますか？ローマ書の8章です。
Passage in the Bible.
共に日本語と英語で読みましょうね。神を愛する者たち、つまり計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。
In English, Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose.
これはパオロが自分の生活、信仰生活を通して経験として確信を持って語る言葉なんですね。
So Paul really knew this from he was assured of this from his own life.
こうあったらいいじゃなくて、彼はこれが本当なんだよって確信を持って語る言葉です。
It wasn't that he thought, oh wow, this would be great if it were true, but rather he had actually experienced it and he was assured of this, the truth of these words.
もう一度読みましょうね。
Let's read it one more time together.
神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。
Romans 8:28 And we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose.
全ての出来事が益となるという、
Everything will be used for good.
失敗も苦しみも全て益となると思うんです。
Even the mistakes that we make or even troubles that we have, everything will be used for good.
もしも私たちが主に立ち返って主の計画、主と共にいるならば、そうしてくださるというんです。
And it says that if we love the Lord and are called according to His purpose, then that's what
will be the result. 今失敗して困ったなと思っている人はいるかもしれません。
Maybe some of you guys feel like, oh wow, I shouldn't have done that.
しくじったな、これ困ったなっていろんな苦難があるかもしれません。
Maybe you're in different kinds of problems. You're facing different problems.
でも私たちが主に立ち返っているならば、神様は全てを益としてくださいます。
But when we go back to God, when we repent and go back to God, God uses everything for our good.
全てが有意義で、全ては私たちの成長に必要なわけです。
And everything that that happens is can be used to nourish us and to help us mature.
どうでしょう、過去のことを振り返って、あれがあの苦難があってよかったということはありますか？
Is there anything that you can think that, oh, I had this trouble, but now I can see that it was good for me.
ね、あれがあったから神様に立ち返ることができたとか。
Or because of that, because of those problems, I was able to really come back to God.
あれがあったから本当に苦しい人、痛む人の気持ちが分かるようになったとか。
Or because of that struggle I went through, I really understand the struggles of other people.
マイナスに見えることでも、本当に将来、あ、神様ありがとうございますって言えるようなことが私たちの中にはあるんですよ。
Even if there's things that really seem to be really hard, and later time we see, oh, they really helped us.
ですから私たち今ひょっとしてもう苦難の中にあるとしても、失望しないで神様を見上げましょう。
Even if you're in a time that you're really struggling right now, don't give up and become discouraged becauseGod will hold on to hope.
神様を見上げ続けていきましょう。
Let's keep our eyes on God.
今のこの状況を 神様は用いてくださって、それが私たちに必要なんです。
God will use whatever you're going through right now, and He will bring it together for good.
先週はステパナの殉教の話をしましたね。覚えてますか？
Last week we read about the martyrdom of Stephen when he was killed.
悲劇です。
He was really persecuted and killed.
でも神様がそれを許された。
But God allowed that, didn't he?
でも彼の死を神様は無駄にすることはなかったんです。
But if we keep reading, his death was not for nothing. It wasn't for naught.
神様はステパノの死を用いてくださいました。
God really used the death of Stephen.
8章の1節から読んでいきますね。
Let's read the passage.
じゃあ始まって読みましょう。サウロはステファノの殺害に賛成した。その日、エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちの他は皆ユダヤとサマリアの地方に出てきた。しかし、信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。一方、サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わずに引き出して牢に送っていった。さて、知ってきた人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に伝って、人々にキリストを伝えた。群衆はフィリポの行う祝福に聞いていたので、戻ってその話を聞いた。実際に汚れた霊に取り憑かれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫びながら出て行き、多くの中風患者や足の不自由な人たちを癒してもらった。町の人々は大変喜んだ。
And Saul approved of his execution. And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Devout men buried Stephen and made great lamentation over him. But Saul was ravaging the church and entering house after house. He dragged off men and women and committed them to prison. Now, those who were scattered went about preaching the word. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ. And the crowd with one accord paid attention to what was being said by Philip when they heard him and saw the signs that he did. For unclean spirits crying out with a loud voice came out of many who had them, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in that city. Because of Stephen's death, there was various persecution
でもここを読んでいくと、その迫害を神様は用いたということが分かるんです、ね。
But even the persecution itself, God used.
でもちょっと考えてみてください。ちょっと前までエルサレムの人たちは、すごい、よくね、やってる、頑張ってるねって言って、クリスチャンたちを喜んでたんですね。
But think about it. Just not very long before, the Christians in Jerusalem were really happy and things were going well for them.
もしくはクリスチャン以外の人たちも、みんなクリスチャンたちってお互いにいろんなものを分かち合ってて愛し合ってていいってすごく喜んでたんですよ。
Maybe some other people even looked at the Christians and thought that they were doing a good thing.
あのコミュニティいいなとかいろいろ言うわけですよね。
Maybe they thought, oh, that's a nice community.
でもこのステパノの死によって流れが変わるんですね。
But because of Stephen being killed, things changed.
新しい杭は打たれたりするんです。
And, it was like they were being whipped with a new.
そして今まで隠されていた怒りなどが出てくるんですね。
And, the anger that they were trying to, control before just all came up.
あっという間に迫害がエルサレムの中に起きていくんですね。
And suddenly there was so much persecution all over Jerusalem.
昨日まで、いいよいいよって言ってたのに突然っていう風になっちゃうんですよ。
Before that, people seemed everything seemed okay, but suddenly people were being attacked.
これ読んでいくとですね、新しい状況だということがわかります。
And if we read, we realize how quickly the situation changed.
クリスチャンの家が 荒らされていくんですね。
And Christians' homes were being invaded and
突然いろんな家に来ていろんなものを出されて、それから引きずり出されたりするんです。
And people came to Christians' homes and took them out of their
homes. クリスチャンだろうって言って。いろんなことを言われたりするんです。
And they were said, "Oh, you're a Christian, aren't you?" And they were taken out.
それだけではなくて、牢屋にいられるんです。
And not only that, but they were actually put into prison.
今までと違うのは、それまではペテロや男性のリーダーたちだけでしたけども、
up until that time, we saw that some of the apostles, the leaders, Peter and John, and other of the apostles were put into jail. But now Any Christian
すべての男性、女性、女性だからいい、子供だからいい、安心じゃなかった。すべての男性、女性たちが引きずり出されていったという状況。
So it wasn't even just the men, but even women and children. Everybody who was a Christian was was in danger of being put into prison.
危険な状況ですよね。
It was really a dangerous situation.
ちょっと前まで何かみんなこういいいいって思われたのに、急に。危ない状況になるわけです。
Until then, maybe people thought, oh, this is a good thing, but suddenly everything changed for the worse.
でも、もう私、キリストのこと信じませんとか言ったら、それで終わったかもしれないんですけれども。
But maybe if people said, oh, no, I'm not a Christian, maybe that would have been the end of it. However,
でも彼らはその信仰を捨てませんでした。
But they didn't throw away their faith. They didn't say that.They held on to their faith.
彼らはしたことは何でしょうか。何を彼らはしましたか。
What did they do?
牢屋は嫌だからエルサレムを逃げ出すんです。
So they actually escaped and they left Jerusalem.
ねえ、わかりますよね。
We can understand why they would do that.
危ない、逃げよう。
Let's run away. Let's escape.
で、多くの人が逃げ出したようです。
And many, many people.
でも、人たち、教会の指導者たちは残っていたので、ひょっとしたら、本当に迫害が強かったのは、ステパノのようにギリシャ語を話すグループだったかもしれません。
And perhaps the people who were the Greek speakers, perhaps their, the persecution against them was more severe.
もうこれは身の危険があるから逃げよう。そして家も仕事もすべて置いて逃げ出すんです。
But in any case, they left everything and they just escaped.
皆さん、今日私たちが東京を逃げ出さなくちゃいけなかったらどうしますか？
So how about you? If you were told today you have to escape, you have to run out of Tokyo, what would you do?
今日、あなたが信仰を捨てなければ牢屋だって言ったらどうしますか？
Or if you were told, unless you renounce your faith, you're going to be put into prison, what would you do?
考えちゃうんですね。
I think.
何持って逃げようかとかね。
Maybe, what would I take and what would I run away with?
一体このスーツケースにリュックサックに何を入れようかとかね。
What would I put into my suitcase or my rucksack?
あとそれが3時間とかやったら、もうそう考えても頭が強くなりますよね。
And, maybe if you...You're told, oh, you only have three hours. You really would need to think, wouldn't you?
防災のことを言ってる人はいつも寝る前に横に防災グッズを入れなさいって言ってありますか？
So people who are focused on disaster relief, they always say you have your bag right next to your bed that you could run away right away.
信仰によってね、いろいろ迫害されたら、もうこれだけ握って逃げるものってありますか？
So is there anything that you would want to take and bring with you if you needed to run away?
ね、考えちゃいますよね。
It's really easy to think about it, isn't it?
ちょっと横道にそれるんですけども。
Well, I want to think about something else now.
第二次大戦中にドイツなんですけれども。
If we think about the Second World War in Germany,
ナチスのヒトラーが支配をしていました。
And we know that Hitler was leading the Germans at that time.
で、クリスチャンたちは結構戦ったんですよね。
And many Christians were fighting.
で、一人有名な人でボンヘッファーって人がいるんですけども。
And one of them, the Christians' name was von Heffer.
神学者で本当に、ユースパスターであっていろんな側面を持っている人ですけども。
He was a theologian and a youth pastor and he had many different roles.
彼は捕まる前に、ヒトラーに捕まる前に、 若い女性と婚約します。
Before he was captured by the Nazis and Hitler, he became engaged to one young woman.
そして、刑務所に入ってからですね、手紙のやり取りができるので、しょっちゅうその、まあ、フィアンセに手紙を書いてるんですね。
So, he was allowed to write letters while he was in prison, so they wrote letters to one another.
で、それを、まあ、それがですね、ですから、すごい量の手紙が毎週のように数年あるんで、すごい量の手紙がその彼女マリアさんのところに行くんですけども。
So, his fiance's name was Maria, and they're collected now, and there's so many of those letters.
彼女は、空襲の旅とか何かの時に彼女が持って逃げるのはそのボーヘッパーからの手紙だったというんです。
So, whenever she herself needed to run away, she always brought the letters that she received from von Hepper.
ボーヘッパーはですね、終戦の3週間前に、死刑になって死んでしまいます。
And three weeks before the World War II ended, von Hepper was executed.
その手紙をですね、彼女はやっぱり人に見せたくないんですよね。
So,
まあ、個人的なものもあるので。
She didn't really want to show the letters to other people because there were also some personal things written.
でもある時決心して、これを出版することが許しました。
But finally she decided that she wanted the letters to be published.
今では獄中書簡といって有名なボンヘッファーの書簡集があります。
So now we can still read those letters and there's few volumes of his letters.
それを読むとですね、本当に神様への賛美、喜びがいっぱいあるんですね。
So if we read these letters, even though they're written from prison, we really can sense his joy and that he was really praising God.
ですから皆さんちょっとね、いつか暇があったら、ボンヘッファーの獄中書簡とか共に生きようとか。
If you have some time, I really encourage you to read some of the letters.
私たちが今日脱出しなかったら。何を持って出ていきますか。
So once again, I want to ask you, if you needed to run away today, what would you bring?
もしどこに行きますか。
And another question is, where would you go?
分かんないですよね。まだ考えたことないからね。
Maybe
you've
never thought about it too much, but maybe we can think about it now.
でも使徒言行録のことを読んでいくと、使徒たちは全然こう。驚いた様子というか不安の様子が全くないんですね、今日読んでいても。
So, the interesting thing is, even the passage that we read today, we don't feel, there's not a sense of fear or panic.
彼らは迫害を全く恐れていません。
They weren't afraid of being persecuted.
彼らは行き先がわからないことにも全然不安がありません。
It doesn't seem like they were anxious at all.
でも、それは前からイエス様が言われていたからなんですね。
But that's because Jesus had told them that persecution would come.
何かとちょっと言いましょうね。
Let's look at what it says.
はい。ヨハネによる福音書で、イエス様はこのように言ってらっしゃいます。
In the Gospel of John, we read like this.
人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者がみんな自分は神に奉していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは死をもう私も知らないからである。しかしこれらのことを話したのはその時が来た時に私が語ったいうことをあなた方に思い出されるだけである。
John 16 verses 2 to 4 They will put you out of the synagogue.Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. And they will do these things because they have not known the Father, nor me. But I have said these things to you that when their hour comes, you may remember that I told them to you.
弟子たちにみんな迫害されて今からいるところから出なくなる時が来ますよって言うんです。
Jesus told them that they would be persecuted.
でもその敵は自分たちの方が神様に仕えてるんだって言うんだって言うんです。
But the people who persecuted would be the very who persecuted them would be the very people who thought they were serving God themselves.
ですからあなたたちは本当に迫害してエルサレム出なきゃいけない時、今私の言ってることを覚えなさいというんです。
So Jesus told them, when that persecution comes, remember the words that I'm saying to you right now.
このヨハネの16章にイエス様 どういうその全体の内容を言ってるかというと、それは聖霊様のことなんですね。
So, this is by the Holy Spirit that Jesus is prophesying.
イエス様は自分が亡くなった時には聖霊様が弁護者、助け主が来るということを言われる時にこの話をしているんです。
Jesus is said these words within the context of telling them that the Holy Spirit would come and the Holy Spirit would defend them and protect them.
自分が死ぬ時は来る、迫害は起こるけれども、でも私はあなたに聖霊様、弁護者、助け主を送るから心配するな、安心しろと言ってらっしゃるんです。
He is saying these words within the context of Holy Spirit will come. He is the one who will defend you. He is the one who will protect you. He is the one who will help you.
そしてペンテコステの日に弟子たちは聖霊を受けますね。約束の通り受けるんです。
And we remember that that happened in the second chapter of Acts, that they actually did receive the Holy Spirit.
弟子たちは聖霊様が共にいてくださるという確かなる信仰もしくは実感を持って生きていたんです。
And because they were filled with the Holy Spirit, they were really had this assurance that God was with them.
一章の八節にイエス様はこのように言ってましたね。
Again in Acts, Jesus repeated these words after his resurrection.
あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人ともなる。
But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
迫害起こるよっていうだけではなくて、
Jesus didn't just say you're gonna persecution will come, but rather he also added,
聖霊様を受けるよっていうだけじゃなくて、
He didn't only say that the Holy Spirit will come, but he also added,
あなたたちは力を受けてユダヤやサマリア全世界の先まで私の証人となるということです。
He told them that you will be my witnesses in Judea and Samaria and to the ends of the earth.
さっきの聖書のところにありましたけども、
And we read a few minutes ago in the Bible.
弟子たちはエルサレムから逃げていきますけれども、
The apostles, Christians left Jerusalem, however.
でも全然こう逃避行というか逃げる旅行じゃないんですよね。
But it wasn't only that they were just running away and escaping.
どっちかというと宣教旅行なんですよ。
It seemed like a mission trip.
ああ逃げるじゃなくて、なんか新しいとこ行ってイエス様のことを伝えるみたいな宣教旅行なんですね。
It wasn't, oh wow, we have to run away, but rather, oh.Where are we going to go to share the gospel?
彼らはエルサレムで自分たちが受けた体験を行くところどころで語るんです。
They wanted to share what they themselves had experienced to people outside of Judea.
それを実行するんです。
And they really did do that. They actually did share the gospel.
ここでフィリポは一人で行ってるように見えるかもしれませんけど、実は一人ではないんです。
It might seem like Philip in the passage that we read was went by himself, but probably that wasn't the case.
聖霊様が共にいてくださいました。
We know that the Holy Spirit himself was with Philip.
多分フィリポはサマリアに行くときにですね、農耕山を越え、本当に聖霊様と祈りながら行ったと思うんですね。
We're sure that Philip, as he went along, each step he was praying.
サマリアに道場に行きますけど、何をしたらいいんですか？どうしたらいいんですか？何を言ったらいいんですか？って語りながら行ったと思うんですね。
He was seeking God's will and for God to lead him as he went.
導いてください、用いてくださいって祈って行ったと思うんですね。
God lead me and use me.
でも実は、今私たちが生きているこの生活は全く同じなんです。
But actually,It's exactly the same as how we should live our lives.
聖霊様は私たちと共にいてくださって、
The Holy Spirit is with us.
私たちと共に行ってくださって、
And the Holy Spirit will go with us.
私たちが語るべきこと、するべきことを教えてくださって、
And the Holy Spirit will show us what we're to do.
もう私たち一人一人を用いてくださるんです。
And the Holy Spirit wants to use each and every single one of us.
アーメンですか？
アーメン。
この使徒言行録を書いたのはルカさんなんで、ルカという人なんですけども、
The Book of Acts was written by a man named Luke.
で多くの人がエルサレムから逃げていって、その宣教旅行をするんですけれども、
And as we read, many Christians leave Judea and they they go out.
でも彼はこのフィリポの話を取り上げてここに書いています。
But Luke decided to write about Philip's story.
でそしてフィリポはサマリアに行きますね。
And we read that Philip went to Samaria.
覚えてる人はいるかもしれませんけど、ユダヤとサマリアって結構敵対してるんですよね。
So probably you remember that、the people who lived in Judea and the people who lived in Samaria were rather、enemies.
ユダヤの人はちょっとサマリアに行かないんですよ。
And、usually Jewish people didn't go to Samaria.
ですからフィリポはサマリアに行ってもそこに友人や家族はいるんじゃないんです。
So、we know that Philip going to Samaria.He wouldn't have expected to see any friend or relative there, anyone he knew.
クリスチャンの仲間もいるわけではないんです。
Also, fellow Christians were not in Samaria.
彼は聖霊様と一緒に二人というか一人でそのサマリアのところに行くんですね。
But Philip went nonetheless with only the Holy Spirit.
意図的にたまたじゃなくて導かれて意図的に彼はサマリアの地に行きます。
So it wasn't his intent originally.But rather he was led to Samaria so that it became his own intent to go.
サマリアに行こう、語ろうって言ってから行くんですね。
So he, he received God's will and it became his own will. I'm going to go to Samaria and I'm going to share the gospel.
彼はサマリアでイエス・キリストが救い主であるということを、よみがえの主であるということを言います。
And he goes and he shares that Jesus is the Savior and Jesus is the Christ.
イエス様は私たちのために死んでくださったということを述べ伝えます。
He shares that Jesus died for those people.
今まで古い話を古い物語を聞いてきたけど、今日から新しい物語、イエス・キリストの救い主の物語を彼は語るんです。
He, the people in Samaria had, the same roots as the Jewish people, so they had known some of the older stories, but Jesus, Philip tells them the new story of the gospel.
でも彼は語るだけではなかった。
But he didn't just share verbally with them.
共におられる聖霊様の力によって多くの不思議な技、癒しを行っていきます。
By the Holy Spirit, there were many miracles also.
人々が癒されていきます。
People were healed.
悪霊が追い出されていきます。
The evil spirits were cast out of them.
私たちがいただいている福音は言葉だけではありません。
The gospel that we have received is not just, not only words, not words alone.
力がともあるんです。
Also, we have received power. There's power in the gospel of Christ.
私たちの想像を超えた神様の聖霊様の力がそこにあるんです。
And God's power is in, within that.
フィリポは福音を語り、悪霊を追い出し、人々を癒したんです。
And Philip was used to, cast out spirits to heal people. God used Philip in that way.
人々はそれを喜ぶんですね。
And the people were really, filled with joy when they saw those things happening.
そしてそれを、そしてイエス様を信じるようになっていきます。
And, they became Christians.
次を読みましょうね。ちょっと飛びますけれども。
We're gonna skip a bit, but...
しかしフィリポが神の国とイエス・キリストの名について福音を告げ知らされる のを人々は信じ、男も女も洗礼を受けた。シモン自身も信じて洗礼を受け、いつもフィリポに付き従い、素晴らしい印と奇跡が行われるのを見て驚いた。エルサレムにいた人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたとき、ペテロとヨハネをそこへ行かせた。次はサマリアに下っていき、聖霊を受けるようにとその人々のために祈った。人々は主イエスの名によって洗礼を受けていただけで、洗礼はまだ誰の上にも下っていなかったからである。ペテロとヨハネが人々の上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。25節。このようにペテロとヨハネは主の言葉を力強く証しして語った後、サマリアの多くの村で福音を告げ知らされてエルサレムに帰っていった。
But when they believed Philip as he preached good news about the kingdom of God and the name of Jesus, they were baptized, both men and women. Even Simon himself believed, and after being baptized, he continued with Philip.And seeing signs and great miracles performed, he was amazed. Now when the apostles of Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John, who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit.